ただいま、コロサイの信徒への手紙、4章の7節から18節までをご一緒にお聞きいたしました。で、去年の11月にこの手紙を読み始めてから、毎月2回か3回のペースで聞いてきまして、いよいよ今日が一番終わりの結びのところになってきました。で、この手紙ではどんなことが語られていたのでしょうか。またどんなふうに締めくくられているのでしょうか。手紙の一番終わりの言葉、18節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私パウロが自分の手で挨拶を記します。私が囚われの身であることを心に留めてください。恵みがあなた方と共にあるように。この手紙の一番終わりの言葉は、恵みがあなた方と共にあるように。原文の順番で言えば、あなた方と共に恵みがあれと、そういう言葉です。手紙の終わりでパウロはコロサイ教会の人々を祝福して、恵みを願い求めています。で、実は恵みを願っているのはこの結びのところだけではありません。この手紙の書き出しのところ、1章の2節のところで、パウロはコロサイ教会の兄弟姉妹の上に恵みと平和を祈り求めていました。1章の2節はこんなふうに書かれています。コロサイにいる聖なる者たち、キリストに結ばれている忠実な兄弟たちへ、私たちの父である神からの恵みと平和があなた方にあるように。使徒パウロはこの手紙の最初のところで、あなたたちの上に恵みと平和があるように、そう祈って書き出しています。そして手紙を結ぶにあたっても、恵みがあなた方と共にあるように、そう祈っているわけです。ですから、こういうところから考えますと、このコロサイの信徒の手紙というのは、パウロがコロサイ教会とそこに集っている兄弟姉妹の上に神様の恵みを祈り求めた手紙だ、そう言っていいだろうと思います。パウロは神様に向かって切に恵みを願い求めます。そしてその神様の恵みがコロサイ教会の人たちの一人一人の上に与えられるように、そう願ってこの手紙を書いているわけです。で、もちろん手紙の最初と最後に恵みがあるようにと祈りの言葉があるからといって、手紙全体がお祈りの言葉で満ちているわけではありません。この手紙の中にはコロサイ教会の一人一人のために天には豊かな希望が蓄えられていて、その希望が主イエスキリストの十字架とよみがえりを通してあなたたちの耳にも届いているのだと、で、そういうことが知らされていたり、あるいはそういうふうに大きな希望を与えられているあなた方はキリストに結ばれたものとして歩むのだ、で、そういうふうに教えられたりしていました。教会に集まって礼拝を捧げるときには、目で見たり手で触れたり、あるいは耳で聞いたりする、そういう地上の出来事を超えて、ここで捧げられている礼拝が 天にまでつながっているものなのだから、あなた方は地上の事柄にアクセスして全て終わってしまうのではなくて、上にあるものを求め、地上の下びた習慣には染まらないようにしなさいという勧めもありました。キリストの十字架と復活のことが告げ知らされたり、天に結ばれているものとして神様に喜ばれる清らかな生活を過ごすように、そう教えられていたのですけれども、そういう一つ一つのことというのは、実はすべて私たちが神様の恵みのもとに生かされている、そのことを確認させるようなこととして語られていたのでした。そして今、実はパウロはこの手紙を結ぶにあたって、手紙の文面の言葉として語っていることに加えて、さらにもう一つのやり方で、コロサイ教会の人たちが確かに神様の恵みのもとに置かれているのだ、地上を超えた清らかな交わりの中に置かれているのだということを確信させようとしています。言ってみると、手紙の文面から飛び出して直にコロサイ教会の人たちと触れ合って、神様の恵みをこの教会の人々に手渡そうとしています。一体どうやってそれをしようとしているのか、7節の言葉を聞いてみたいんです。私の様子についてはティキコがすべてを話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟、忠実に仕える者、仲間のしもべです。パウロの様子についてはティキコが直接あなた方のところに出向いてあなた方の前で話すことになるだろう、でそういうふうにここに語られています。しかしどうしてそうなるのか、それはこの手紙をティキコが携えてコロサイの教会まで出かけていくからです。今日ですと手紙というのは大変便利で、私たちが誰かに手紙を書きたいと思うと、それを書いてポストに投函しておけば郵便屋さんがそれを相手のところまで届けてくれます。けれどもパウロの時代にはそんな便利な郵便網というのは整備されていませんでした。手紙を書いたらそこで終わりじゃなくて、誰かが必ずその相手のところまで手紙を届けなければそれは読まれることがなかったわけです。そして長距離の手紙、旅行というのは今日よりもずっと危険だったと、いろいろな本を読むと書いてあります。途中には追い張りもいたし山賊もいた、そういう時代です。ですから手紙を携えた人が必ず目的の場所まで到達できるという保証があったわけではありません。しかし手紙は届いてくれないと困りますから、何としても信頼のおける確かな人物に手紙を託してそれを持って行ってもらうと、でそういうことになっていたわけです。でその手紙を持っていく人物としてパウロは自分のそばにいる弟子たちの中からティキコという弟子を選んだのでした。で今聞いた7節の後半でパウロがティキコの紹介をしていますけれども、この紹介を読むとパウロがどんなにティキコのことを信頼していたかが分かります。パウロティキコについてこんなふうに言うんです。彼は主に結ばれた愛する兄弟、忠実に仕える者、仲間のしもべです。漫然と読んでしまうと、おそらくこの言葉私たちはさーっと読み過ごしていってしまうだろうと思います。しかし この言葉の一つ一つを注意して聞いてみると、パウロがどんなにティキコのことに、ティキコに信頼を置いていたかが分かるんです。ティキコという人は、パウロの目には、少なくともコロサイ教会にイエス様の福音を述べ伝えて教会を立て上げていったエパフラスという人と同じくらいの人物に映っていました。で、そのことというのは、このティキコの紹介を手紙の一番初めにあるエパフラスの紹介と比べながら読むとよくわかるんです。エパフラスのことをパウロがどう見ていたか、でこれは一章の7節と8節に出てまいります。一章の7節からお聞きします。あなた方はこの福音を私たちと共に仕えている仲間、愛するエパフラスから学びました。彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものであり、また霊に基づくあなた方の愛を知らせてくれた人です。で、この7節8節を読むと、あなた方はこの福音を私たちと共に仕えている仲間、愛するエパフラスから学びましたと、そう言われていますから、エパフラスがイエス様のことをコロサイの町に伝えたんだな、そういうことがまず分かりますけれども。しかしこのエパフラスの人柄についてはパウロはこう言うんです。エパフラスという人は私たちと共に仕えている仲間である、そしてまた愛するものだ、そういうふうに言っています。エパフラスについてパウロは、この人は私たちと共に仕えている仲間だと、そういうふうに言うんですけれども、ティキコについて何て言っているかというと、ティキコは主に結ばれた愛する兄弟で忠実に仕えるものだ、仲間のしもべだというふうに言っています。ティキコについて忠実に仕えるものというふうに言われています。エパフラスについては私たちと共に仕えているものだと、そういう言葉が書いてあるんですけど、ここに同じ言葉が使われるんです。私たちと共に仕えている仲間、あるいは、ティキコは仲間のしもべという、この言葉は、ごめんなさい、そん飛ばしました、共に使えるとか忠実に使えるで、そういうところでは奉仕者という言葉が実は書いてあります。エパフラスについてもティキコについても共に使えるもの、奉仕者だ、そういう言葉が使われているんです。そしてそれに加えて仲間のしもべ、エパフラスの方は仕えている仲間という言い方ですけれども、この仲間という言葉も同労者と同じ働きをしているという意味で同労者という言葉が書いてあります。エパフラスにもティキコにも同じ言葉が当てられているんです。そしてもう一つ、エパフラスは愛するエパフラスから学んだというふうに言われてますけど、ティキコも、愛する兄弟だというふうに紹介されています。ですからティキコは実はエパフラスと同じ言葉を使って紹介をされているわけです。パウロにとってはこの手紙を持っていくティキコという人は、コロサイ教会に福音を伝えたエパフラスと、ほとんど同等の人だ、そういうふうに見えていたわけです。で、エパフラスという人はコロサイの教会から 今パウロが牢屋に捕らえられているローマの町まで、パウロの身を案じてはるばる旅をして訪ねてきてくれて見回ってくれています。しかしパウロが今から、コロサイに送るティキコも同等の人物だ。つまりエパフラスがコロサイからローマまでやってきてくれたみたいに、ティキコならばローマから逆の道をたどってコロサイに間違いなく手紙を訪ねてくれるだろう。そして無事にコロサイの町にたどり着いたら、手紙の文面を渡すだけではなくて、パウロの実際の健康状態だったり、あるいは今パウロが牢屋に捕らわれているというのは、ローマ皇帝に上訴して裁判をこれから受けるということになっているんですけれども、その裁判を控えてどんなにパウロが福音を忠実に語ろうとしているかということを伝えてくれるだろうと。でそのことをパウロは期待しているんです。ティキコというのは確かに信頼がおける人物だ、そう思って送ろうとしています。そしてパウロはまたコロサイの教会にティキコと共にもう一人の人を送ろうとしているんです。オネシモという人です。9節にそのことが語られます。またあなた方の一人、忠実な愛する兄弟オネシモを一緒に行かせます。彼らはこちらの事情をすべて知らせるでしょう。オネシモはあなた方の一人だというふうに言われています。もともと実はコロサイ教会に加わってた人なんです。でコロサイの教会というのは実はフィレモンという人の家で開かれていたんですけれども、オネシモはもともとはそのフィレモンの家に仕えていた奴隷でした。ところがこのオネシモはですね、フィレモンの元からお金を持ち逃げして逃げ出してしまったんです。そしてローマの大都会の中に逃げ込んで隠れてしまおうとしたんですけれども、本当に不思議な仕方でパウロのもとに導かれ、そして今は自分が主人のお金を持ち逃げして奴隷だったのに逃げちゃったということを悔やんで、もう一度主人のもとに立ち返ろうとしているんです。でオネシモのそういう様子については、実はこの手紙とともにフィレモンの手紙という手紙がありますが、そこをフィレモンへの手紙というのがありますが、その手紙を読むとよくわかります。フィレモンへの手紙と、それがこのコロサイへの手紙、コロサイの信徒への手紙で、この2つはですね、実は文末でいろんな人の名前が出てくるんですが、その名前がほとんど全くと言っていいくらい一致しています。ですから実はティキコはコロサイの教会にこのコロサイの信徒の手紙を携えていったんですけれども、同時にもう一通フィレモンの手紙も携えて出かけていってるんです。そしてフィレモンに対してはオネシモを温かく迎えてほしいという個人的なパウロの嘆願を伝え、教会の人たちにはこのコロサイの信徒の手紙をもたらす、そういう役割を果たしています。でパウロはそんなふうにですね、ここで手紙を持参する2人の人たちを紹介した後に、今実際にローマのパウロのもとで支えになってくれている兄弟たち一人一人の名前を挙げてコロサイの教会に挨拶をしています。今朝は一人一人全部話している時間がありませんので、一人エパフラスだけ取り上げてお話をします。エパフラスについて12節13節でこんなふうに言われています。あなた方の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はあなた方が完全なものとなり、神の御心をすべて確信しているようにと、いつもあなた方のために熱心に祈っています。私は証言しますが、彼はあなた方のため、またラオディキアとヒエラポリスの人々のために非常に労苦しています。で、このエパフラスというのはさっきも申し上げましたけれども、コロサイの町にイエス様の十字架と復活の出来事を伝えて、教会を開拓伝道して立て上げていった、そういう伝道者です。ですから、 エパフラス、あなた方の一人というふうに言われているわけですけれども、このエパフラスは今ローマにいますけれども、コロサイ教会に集まっている一人一人の顔を思い浮かべながら、本当にその一人一人が完全なキリスト者、一人前の信仰者に成長できるように日夜祈りを捧げていた、そういうふうにここに言われているんです。しかし信仰の成長というのは一体どうやったらもたらされるんでしょうか。何かの秘訣や近道があるわけではないと思います。神様の御心が一つ一つ自分の生活の中に実現されていく、でそれによって確かにこの私は神様の御手に持ち運ばれているんだな、神様に生かされているんだな、でそのことをしみじみ思い知らされるようになる。おそらくそういう中で私たちの信仰というのは育つんだろうと思います。エパフラスはコロサイ教会の人たちの信仰がそんなふうに一つ一つ神様の御心によって持ち運ばれ、そしてやがて自分が生きて生活しているすべてが神様の御心によることだったんだというその確信に至るまで導かれますように、そう熱心に祈っていたというんです。彼はあなた方が完全なものとなり神の御心をすべて確信しているようにと、いつもあなた方のために熱心に祈っています、そういうふうにここに言われてるんです。しかしパウロはそれに加えてさらにですね、エパフラスの祈りがコロサイ教会のためだけに捧げられているのではなくて、近隣の教会の兄弟姉妹の信仰生活も祈りに覚えられていた、そう証言しています。私は証言しますが、彼はあなた方のため、またラオディキアとヒエラポリスの人々のために非常に労苦しています。そういうふうに祈るんです。あなた方のために祈っているだけじゃなくて、ラオディキアの教会やヒエラポリスの教会の人たちのためにも祈っている。でこれ私たちの現実に引きつけて言うならば、このアタゴ町教会の兄弟姉妹のことを覚えて祈るだけではなくて、山梨文区全体の兄弟姉妹のことも覚えて祈っていますということになるだろうと思います。エパフラスがそういうふうに周りの教会の人たちのことを覚えて祈るときには非常に労苦してるんだ、ここに言われています。ですからエパフラスのお祈りというのはどういうものだったか伺い知れると思うんです。エパフラスのお祈りって決して通り一遍のものじゃなかったんです。周りの教会が神様に導かれますように、守られますように、そう祈って終わっているのではなくて、その教会の中で生活している兄弟姉妹の顔を一人一人思い浮かべながら、その生活一つ一つの労苦も思い起こしながら、どうか十字架の主がその生活に伴ってくださいますように、どうか一人一人の歩みが本当にイエス様に慰められ励まされる中で営まれますように、そういうふうに真剣に祈っていたということを、この労苦という言葉が物語っているんです。私は証言しますが、彼はあなた方のため、またラオディキアとヒエラポリスの人々のために非常に労苦しています、そうパウロは言うんです。そしてパウロは手紙の最後で、それまで口述筆記してもらっていたんですけれども、自分自身が筆を持って手紙を書こうとしています。18節です。私パウロが自分の手で挨拶を記します。 私が囚われの身であることを心に留めてください。恵みがあなた方と共にあるように。パウロが自分で筆を取って手紙を書き始めた後で、私が囚われの身であることを心に留めてくださいって言ってます。でこれパウロが自分の辛い身の上に同情してくれって言ってるんだろうか。で多分そうじゃないんです。これはもしかするとパウロは自分の手で手紙の最後名前を書いて挨拶したんですけれども、もしかするとうまく書けなかったのかもしれない、そういうふうに言われています。パウロは今囚われの身なんです。ですから手には枷がはめられていて、そこに鎖がつけられていて、重い鉄の玉なんかがその先についてたに違いないんです。手があんまり自由に使えない。そしてそういう中で名前を書いたもんですから、どうも自分の思うようにきれいに書けなかった、大変たどたどしい字になってしまったわけです。で今までは口述筆記をしてもらっていきましたから、書き取る人が非常にきれいな字で手紙を書いてたんですけれども、一番最後にパウロが、筆を取ったところでですね、非常に筆跡が乱れてしまう。でそうするとですね、手紙をもらったコロサイの人たちが心配するんじゃないかってパウロはどうもそう考えたようなんです。どうもパウロ先生は牢屋に囚われていて、だいぶ健康状態が悪くなっているようだ、筆を持つ力もないようだ、なんていうふうに思われないように、いやこれは囚われの身だから私は今こんな字になっちゃってるんです、そのことを心に留めてほしいという、まあ、いわばですね言い訳の言葉なんですけれども、そんなふうにパウロは語っているんです。でまさしくしかしそういうパウロの姿を通して、実は神様の恵みというものがコロサイ教会の上に注がれているんです。私たちは神様の恵みと聞かされるとですね、何でも潤沢に整えられていて、すべてが順調に進んでいくように考えがちかもしれません。しかし現実はそんなふうではなかったんですね。パウロは牢屋に囚われている。そしてコロサイとローマを結ぶ街道沿いにはしょっちゅう山賊が出ている。国と国は戦っているし、正義は踏みにじられているし、弱い立場の人はため息をつきながら生活しなきゃいけない。しかしそういう世界の中に、今確かに神様の恵みが望んで、そして神様の恵みのもとに生きる人たちの生活がそこに現れ始めているんです。イエス様の十字架でよみがえりを信じ、神様は確かにこの私の上にも望んでくださるんだ、そう信じる人たちはどんなに不自由な状況の中にあっても、思うようにならない中にあっても、イエス様に支えられて生きるようになる。パウロはそのことの光栄を思い、そして本当にたどたどしい字ではあったんですけれども、感謝してこの手紙の最後に自分の名前を書き加えているんです。なかなかうまく書けない。しかしそれでも、今この私たちは神様の恵みのもとに持ち運ばれて新しいものとして生かされている。そのことを心から喜んでパウロはこの手紙を結んでいるんです。この手紙の最後の言葉を聞きながら、私たちもですね、自分も同じだなと思うことができるんじゃないかと思うんです。私たちは決して何でも自分の思い通りにできているわけじゃありません。周りの人たちについても、世の中についても、あるいは自分自身についても、私たちは決して自分の思い通りにいろんなことができたり生きたりできるわけじゃないかもしれません。しかしそれでも今日のこの私たちの生活を神様がここまで持ち運んでくださり、今日の私たちのありようを神様が備えて生かしてくださっているんです。 この手紙の一番最後の言葉、恵みがあなた方と共にあるように、あるようにと書いてありますけど、原文はありますって書いてあります。恵みがあなた方と共に、そういう言葉です。でこの言葉に私たちも本当に心からアーメン、そういうふうに唱えて、そして神様が与えてくださる恵みを全身を持って受け止めながら感謝して、ここから歩み出したいと、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちをあなたの恵みで覆ってくださいます。私たち自身は決して自分の思うようには歩めないことがしばしばです。私たちが自分の思いのままになる、そのような物差しで自分の人生を図ったならば、不満だらけの、また悔いばかり残る人生を過ごしていますけれども、しかしあなたはそのような私たちを顧みてくださり、なお今日ここで生きるように時を与え、私たちの生活を支え歩ませてくださることを感謝いたします。私たちが思うようにならないことがあるとしても、あなたが私たちを見捨てておられないことを示すために、あなたは独り子であるイエス様をこの世に送ってくださり、貝羽桶から十字架までの低い道をあなたに仕えるものとして歩ませてくださったことを感謝いたします。私たちは自分自身だけを見ているときにはあなたの恵みに目を上げることができませんけれども、しかしあなたが送ってくださったイエス様の十字架とよみがえりの出来事を聖書から知らされるときに、あなたがイエス様を愛しておられるように、私たちのことも本当に深く御心に留め持ち運んでくださっていることを知ることができ、感謝をいたします。どうか私たちが日ごとにあなたから与えられている豊かな恵みに目を開かれ、感謝し平らな思いで生活することができるように、聖霊によって導いてくださいますようにお願いいたします。与えられているこの命の時を私たちが不機嫌になり無駄に過ごさないで、あなたの御業に感謝をし、またあなたが私たちを愛し、私たちを本当に生きたものとして用いようとしてくださっている、そのことに仕えることができますように、あなたを見上げて御業を賛美し、また共に生かされている隣人に、また兄弟姉妹に仕えて生きる生活をここからもう一度始めることができますようにお導きください。たとえ私たちの自由がさまざまに制約を受けているとしても、その中にあって精一杯あなたの恵みに感謝し、使えるものとしての在り方を私たちが取ることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。